を渡っております川は、スノマ郡との郡境となる、ペタルマ川です。右手をご覧いただくと、サンフランシスコ湾とサンフランシスコの北側に位置する、サンパブロ湾に川が流れ込んでいるのがお分かりいただけるかと思います。この川と湾のおかげで、このワイン自体独特の気象条件が生み出されています。ここ、カルネロスオペレーションは、ブドウの木とブドウの実の成長に最適な午後の暑さと、涼しい風が吹き、霧の出る夜の気候に恵まれています。こういった気象条件は、ここでよく育つブドウ、ピノノワールやシャルドネの栽培に最適です。これらのブドウは、皮がとても薄く、世界のほとんどのワイン生産地域での栽培が難しくなっています。ブドウの皮はとても薄いので、夜になって気温が下がらなければ、文字通り破裂してしまいます。ですから、ピノノワールやシャルドネがよく育つのは、このような地域なのです。この点で、カルネロス地域は、フランスのブルゴーニュ地域、ワシントン、オレゴン沿岸、また、映画サイドウェイが撮影されたカリフォルニアのサンタバーバラ近隣地域に似ています。
まもなく最初のテイスティングができるワイナリーに到着いたします。今日訪れます各ワイナリーでは素晴らしいワインをお試しいただく機会がございます。そのうちいくつかのワイナリーではテイスティングメニューからさらに選んでお試しいただけるかもしれませんが、泥酔するなどということがございませんよう、飲みすぎには十分お気をつけください。ご希望でしたら各ワイナリーでワインをご購入いただけます。無理にワインを買う必要はございませんが、お好みのワインがここにしか売ってない場合もあるかと存じます。ワインカントリーを訪れたお土産には、ここで作られた特別なワイン以上にいいお土産はないでしょう。私どもはお客様のために厳選いたしましたこの素晴らしい独立経営のワイナリーの力になりたいと考えております。
ワインをお買い求めの際は、どうやってご自宅に持って帰られるかをお考えいただくことが重要です。航空会社のセキュリティ変更のため、残念ながらワインを機内に持ち込むことはできません。ワインをご自宅にお持ち帰りいただく方法が4つございます。1つ目は、アメリカ国内にお住まいでしたら、その州にお住まいかによっても違ってきますが、ワインを船便で送るという選択肢です。残念ながら海外向けの船便は禁止されているか、そうでなくても非常に高額です。各ワイナリーでお住まいの州に配達可能か、料金はいくらかをご相談ください。各ワイナリー、各州ごとに法令、配達業者との関係が異なりますので、絶対に配送可能、あるいは不可能な州のリストはございません。しかし、ペンシルベニア州やユタ州のように禁止している州もありますが、そういった州でも例外がございますので、ワイナリーでお尋ねください。カリフォルニア州外に配送する利点の一つは、消費税を払わなくていいことです。消費税を節約した分が大きければ、配送代とほぼ同じくらいになることもあります。二つ目は、一つ目のワイナリーで飛行機に預け入れ可能な梱包箱を買い、詰めていくことです。ご帰国、お帰りの際に空港に持って行って、荷物として預け入れられます。お荷物一つ分、余計にお支払いしなければならなくなるかもしれませんが、配送代よりは安くつくのではないでしょうか。梱包箱は通常2本用、4本用、6本用、そして12本用のサイズがございます。
3つ目は、お求めのワインが1、2本の場合、もしくは国際線の税関で持ち込めるワインの数が制限されている場合、ワインを包むカバーをお求めください。多くのワイナリーにてご用意しております。これがあれば空港でのお預け入り荷物に入れることができます。ワインは手荷物として機内に持ち込むことはできませんのでご注意ください。
4つ目の選択肢については、お笑いになるかもしれませんが、ご帰宅、ご帰国前にワインを飲んでしまうことです。サンフランシスコ滞在中のホテルで1本、ランチやディナーに1、2本持って行って飲むということもありかと思います。カリフォルニアのほとんどのレストランでは、お食事と一緒に召し上がるために持参したワインを開けてくれます。レストランによって、おそらく5ドルから25ドルのお酒持ち込み代を取られますが、お店では通常2、3倍の値段をつけていますので、同程度のワインをお店のメニューから注文するよりは、はるかに安くお召し上がりいただけます。メニューに載っているのと同じワインだと開けてくれない場合もございますので、ご予約の電話の際にご確認になると良いかもしれません。本日、ワインテイスティングをお楽しみいただくにあたり、いくつか注意事項がございます。ワインは試飲です。一杯の量はワイナリーによって違います。多く注いでくれるところもありますし、ご希望以上に継がれてしまうこともあります。お客様がワインを吐き出したり、捨ててしまっても、ワイナリーは気を悪くしたりはいたしません。ワインを全部飲まなかったからといって、問い詰めるようなことはございません。お好きでなければ、特定のワインだけを飲まないことも可能ですが、同じ種類でもワイナリーによってスタイルが違うので、すべてお試しになることをお勧めします。ワインの専門家のほとんどが、白ワイン、そして赤ワイン、重い赤ワインという順番でワインを継ぎます。これは先に飲んだワインが次に飲むワインの邪魔をしないためです。もしテイスティングの間にお水を召し上がりになりたければ、ほとんどのワイナリーでペットボトル入りの水を販売しています。いいことなのですが、必ずしも必要ではありません。一般にテイスティングの間にグラスを水で薄ぐのは不必要で、実はグラスに残った水の方が、前に飲んだワインそのものよりも次に飲むワインの邪魔になると言われています。テイスティングの間にお水をたくさん飲んでください。使い切りを防ぐのには水分補給が重要です。 大谷です。ワインテイスティングの目的は美味しいワインに触れ、特定のワイン生産者のスタイルを知ることであって、気分が悪くなることではありません。お客様には楽しく心地よくお過ごしいただき、少しワインについて知っていただけたらと思いますが、くれぐれも適量をお守りください。メモを取っておくと後で役に立つかもしれません。記憶のはっきりしているうちに味わったワインの感じを書き留めておくと良いでしょう。ご帰宅後メモを読み返してみると、ワインについての意外な発見、今までとは違った新しい楽しみ方があることに気づかれるでしょう。恐れずに質問しましょう。ワイン生産者は自分のワインについて語ることが大好きです。くだらない質問などございません。ワインについて知ることはワインを飲む経験をさらに豊かにするでしょう。最も大事なことは楽しむことです。ワイナリー訪問はとても楽しい経験となるでしょう。
あと数分で最初のテイスティング会場に到着いたします。この MP3 プレイヤーの録音順は通常のツアーの日程に合わせてあります。日程やワイナリーが変更になることもございます。その場合は録音リストの一番最後に載っているその他のワイナリーの録音部分をご参照になり、お聞きのワイナリーの説明が見学されるワイナリーと同じものかどうかご確認ください。予期せぬ事態によりまして本日訪問するワイナリーが録音されていない場合もございますが、ご了承ください。